みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は聞き流すだけで、あなたの中に眠っている痩せる可能性を引き出すかもしれないダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
鉄内郎です。
よろしくお願いします。
あーす、
よろしくお願いします。
引き出してほしいです。はい、今非常にというちょっと切実な状況になってきておりますが、
はい、
頑張っております。今週も
すごい
みんなのダイエットいきたいと思います。先週もお話ししましたが、メールをたくさんいただいておりまして、
はい、
今週も、以前ご紹介させてもらいましたあゆねえさんからもいただいたりとか、どんどん増えていく一方なのですが、順番に皆さんご紹介したいと思いますので、今週もメールのご紹介からいきたいと思います。
はい。
まずは、たまきさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はんすけさん、永井先生、そしてお会いできなかった哲夫さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
先日のみんなのダイエットバーサス美味しそうにお邪魔した玉木と申します。ハンスケさんのカレー食べる人と、まず主食からスタート。あれ、野菜を食べてからという永井先生の教えはどこへ。このまま美味しそうな圧倒的パワーに流されてしまうのかと思いきや、そこは永井先生の存在が流れをやんわり強引に誘導して、ムーバレックス指導をされたり、カウンセリングもこなしと、最終的にはしっかりみんなへのイベントでしたねと。カルカルも参加していたのですが、改めてムーバレックス確認できてよかったです。私も一部オリジナルになっていましたと。改めて基礎に戻り、足踏みの時間を伸ばしてみたところ、早速筋肉痛になりました。ここから私事なのですが、私はいつも楽しく民題を聞きながらも、聞いて納得し、それで満足して何もしない、きっと永井先生にとって一番やりづらいタイプです。そもそも美味しいものデブでも別にいいやーな立ちで、気づいたら3年前の健康診断で脂肪肝と。さすがに美味しいものが食べられなくなると思い、重い腰を上げたものの、食べるもの好き、運動嫌い、秋っぽいの三重苦でモチベーションも上がらずといったところでした。今回のイベントは、コンパクトな分、カルカル以上に怠け者には敷居が高く参加を迷いましたが、結果行ってとっても良かったと思います。行く前から申し込んだことで若干は意識も上がり、もちろん行って永井先生からアドバイスを受ける方の真剣さをそばで見たり、メールで読まれていた頑張っている方にお会いしたりで非常に刺激になりましたと。とりあえず以前から、かろうじて続けられている自作玄米お弁当の継続、そしてムーバレックスを習慣化しようと頑張っております。あと歩くのは比較的苦にならないので、トレーニングシューズの購入を、スニーカー苦手で安いこともあってクロックスのをまずは買ってみました。おいおい、ちゃんとしたシューズにすべきですね。どちらにしろ買って安心してしまわないのが一番の注意点ですが、ということで、余談ですが、今回残念だったのは、哲夫さんの半助さんへの生ツンデレが見られなかったこと。その分、永井先生が半助さんに突っ込んでたのも新鮮でしたと。半助さんのお人柄は、ツンデレられですね、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。永井先生が突っ込んでたんですか？
っていうか、突っ込みどころが満載。
柄の悪い言葉で突っ込んでたんですか？
っていうよりも、漢字で言うと、はい、外を裸で歩いてる人がいたら裸だって思っちゃうじゃないですか。
うん。
っていうぐらいの感じで、いろいろなことをやっているので、最終的にいくつかスルーしないと、来てくださってた方が、今のいいんですかって言うんですけど、もう数が多すぎるんで、いくつかスルーしますっていう話をしてたぐらい突っ込みどころがいっぱいありすぎて。
そんなに好きだらけ。
ものすごかったです。なんか、盛り上がっちゃいましたよね。
好きだらけでしたか。そうなのかな。
もう、すごかったです。うん、まあ、一番はピーマンカレーのくだりが一番すごかったんです
けど。もう一から。
ピーマンカレーおすすめとか言ってたんですか？
はい。で、ピーマンカレーを、たくさん仕込んでおいたんですね。
はい。
で、ピーマンカレーを食べたい人って言ったら、割と皆さんが手を挙げてくださったら、
はい。
うん、 半助さんの中のテンションが上がり、
うん、
ストックで用意してあったピーマンカレーがあるのにもかかわらず、そこからゼロからもう一度ピーマンカレーを作るっていう。
うん。これどうすんのみたいなね、ストックの。
ものすごい、結構な人数分の量のストックを、残したまま、
うん、
さらにピーマンカレーが足されるっていう話があったりとか、これどうするのって話になったりとか、
うん、
あの、野菜を進めるも何もっていう話の前に、とりあえずあの、うん、試食から入ってみたりとか、
うん、
まあ、あの、で、あの、カレー食べる人っていう確認をしてみたりとかっていう話がもう今、玉木さんがメールでいただいてる通り、
うん、
あの、とにかくお腹を膨らまそうっていう流れをがっつり作られたっていうことがありまして、
告発ありがとうございました。
はい。なので、あの、もう突っ込まざるを得なかったので、いろいろ突っ込んでたんですけれども、うん、これ、全部突っ込んでたらもう、ものすごいことになるなと思ったんで、途中から、今のいいんですかって言われたんですけれども、うん、まあ、軽めにいくつかする。
そうそうそう。
いいんですか？
みんなチェック入るんですよね。
すごい細かく皆さんの方がチェックをしてくださっていて。
多分、
小高井さんみたいな。
多分ね、普通の大人はみんなもっと注意力があるから、あの、チェックができると思うよ。
そうなのか。
うーん、
まあ私のね、やばいところはみんなチェックしていただいて、中井さんはもう全部チェックしたきりないからもういいやってスルーしていたというご報告でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。で、も努力の末行き詰まったらまたぜひ相談させていただきたいということで最後に書いていただいておりますので、ぜひ行き詰まって相談のメールください。よろしくお願いします。
なんで行き詰まることを期待する？
祈るなよ。応援しろよ。
今玉木さんだって頑張ってらっしゃるんですよ。
そうですね、拝見しております。ツイッターの方もね、
はい、
頑張って、結構あれですよね、毎日。
いや、本当に毎日のようにムーバレックスやっていただいたりとかで、必ず体を動かすことを習慣にされるために、頑張っていただいてます。
うん、非常に、すごいなと、感心して拝見させてもらっております。すごい。
毎日の習慣なんだね。週一回、シュシュとかいう誰かさんとは違うんだね。
あの、ギリとかいう単語は出てこないっていう感じですよね。
うん、もう字が違いますもんね。ハンスケの習慣はウィークリーの習慣ですもんね。
そうですね、あの、スパンが長いですよね。うん
そうか。いや、ほんと毎日ね、こう、ツイッターの方で37ダイエットのハッシュタグつけていただいて、あげていただいてるのを拝見して応援しております。頑張ってください。
されてるんですよね、応援を。
頑張ってくださいって。
応援されて
る。みんな頑張れ！みんな我慢しろ！我慢しろ！いいかな。
まあ、ぜひ、メールの方もね、まあ、行き詰まったっていうのもあれですけど、お悩みが出てきた時には、ぜひメールをいただければと思います。
あと、まあ、成果が出てきたっていうのでも、メールをいただけるとすごい嬉しいなっていうのは。
うん、あ、そうですよね。
そうです。割と皆さん、悩んでる時にメールをくださって、本当にその後どうなってるとかいうのが分かると、
うんうん、
とても嬉しいなっていう感じはあるので、うん、もし、ぜひ、成果が上がった時にも、ちょっとご一報いただけると嬉しいかなと。
うまくいってますとかね、途中経過もぜひお送りください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。で、もう一方、猫好きさんからいただいております。猫好きさんの方はね、2通いただいておりまして、2通くっつけて若干、省略させていただいてご紹介したいと思います。こんばんは、猫好きと申します。私はまだポッドキャストを聞き始めて間もないのですが、永井さんのお話も聞けるとのことだったので勇気を出して参加しました。来てらした皆さんのいやスタッフの皆さんに優しくしていただき、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。ポッドキャストを聞いていて、遠い方は仕方ありませんが、近くてなおかつ時間があったのに来なかったあなた、そう、そこのあなたですよ。少しの勇気と行動を出せば一緒に楽しい時間が過ごせたのにもったいないと声を大にしていたいですと。ありがとうございます。本当に楽しくためになる、場所や時間を作っていただきありがとうございました。あれだけの食材やメニュー大変だったと思います。本当に本当にお疲れ様でした。またイベントがありましたら時間が許す限り伺いたいと思うのでよろしくお願いしますということで、一通目いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
二通目いただきまして、私は今まで運動などを全然してこなかったのですが、1ヶ月ほど前から5キロほど走ったり、週に6日ぐらい、すごいな、 今の時期はプールに行って1キロクロールとウォーキングをしたりとしているのですが、体重はゆっくりでありますが、最近やっと落ち始めたのですが、体脂肪がなかなか下がりません。プールに行った後すぐ測ると落ちているのですが、一晩寝るとすぐ戻ります。一晩寝たぐらいですぐ戻るってことは、運動した後に出ている表示は何なんでしょうか。永井先生教えてくださいということでいただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。まあ、でもあれですね、まずは本当にイベントをそこまで楽しんでいただけたのであれば良かったっていう安心感が
ね、なんかこんだけ押していただいて非常にありがたいメールをいただきましてありがとうございます。
ですね。で、まあ早速こうやってご相談のメールをいただいたりとかっていうことで、うん、ですね。まあでも頑張ってらっしゃる感じがものすごくまずあるっていうのがやっぱ大きいですよね。
ですよ。
毎日もうハンクさんがだって途中からメールが若干間が空きましたもんね。
6日ってもうほぼ毎日じゃないですかって感じですよね。
素晴らしいですよね、
う
ん、
で僕が6日やったら毎日って言いますねきっと。
そうですね、休まずやったってすごい言いそうな感じはありますね、うん、でも多分イベントに来ていただいた時も、
うん、
いろいろ質問していただいて。
そうでしたね。
だからどういうタイミングで、はい、例えば食事を取ったらいいみたいな話も、
うん、
真剣に聞いてくださっていたので、
うん、
非常にだからいつも一生懸命聞いてくださっているんだなっていうことをすごい感じられて、うん、逆に僕らも嬉しかったっていう。
そうですね、
うん、
ありがたいですね。
もう目が真剣でしたもんね。
はい。だからでも正直僕お会いするまでは、
うん、
参加していただいた枠がみんなのダイエット VS おいしそうっていう毎週木曜日に配信されているポッドキャストとの、
うん、
合同開催だった時間帯だったので、
うん、はい、
どちらに普段聞いていただいたりとか比重が高い方なのかちょっと分からなかったんですけど、
うんうんうん、そうですね、
はい、なのでまあご質問いただいているうちに、
うん、
あ本当に一生懸命聞いてくださってるんだなっていうのがあって、
うん、
なんかそういうのを目の当たりにさせてもらうと、
うん、
すごい真剣に考えなくちゃいけないなってやっぱりこういうメールをいただいたりしても思うんですね、
うんうん、
まあ今までもちゃんと真剣には考えてるんですが、
うん、
で多分運動してきた方で気になる方は多いと思うんです。やっぱり体重が落ちてくる来ないっていうことでも、
うん、
やっぱりいろいろ悩まれる方もいらっしゃいますし、
うん、
あと体重は落ちてくるんだけれども、うん、猫月さんのように体脂肪が落ちてこないっていう方、
はい、
いらっしゃいますよね。
はいはいはい。
まあそれは量の問題っていうことで、
うん、
うんうん、はい、
動く量および食べる量のバランスっていうことでまあ解決っていう感じではあるんですけど。
終了ですか僕は。はい。
まあでもね今頑張ってるところですからね。とりあえずそのお話はゆっくり後で教えていただくことにして。
うん、はいはい
はい。でまあ猫好きさんの状況としては実際僕なので細かい話もいろいろある程度教えていただけている部分ではあるんですけれども、
うん、
運動はもし辛くないんであれば、
うん、
まず結論として今のまま続けていくっていうのがとても良いなと思っているんですね、
うん、はいはい
はい。で死亡率に関して言うと、
うん、
死亡率を一般的に測る方法っていうのが、
うん、
体にいわゆる微弱電流を流してその抵抗の大きさでどのくらい脂肪がありますよっていうのを推測するっていうシステムで、まあ市販されている体脂肪計っていうのを測るものがほとんどなんですね。
はい。
なので、例えば水分が普段よりも多い時少ない時で、
うん、
体脂肪の出る値っていうのがかなり変わるんですよ。
うんうんうん。
で、こと女性に関して言えばホルモンバランスが、
うん、
やっぱり男性よりも変動が大きいじゃないですか。
あ、そうなんですか。
なので、それによっても出る数字がすごく大きく変わったりはするので。
そしたら、僕ら以上に女性の方は、上下が大きく出る感じなんですか？
大きいですね。かなり大きく出ますね。実際僕が今まで、やっぱり指導させていただいたお客さんで考えても、かなり、幅が人によって大きく出るっていうのもありますし、
うん、
だからまあ死亡率のことを まあ、見て確認することはとても大事なんですけれども、
うん、
例えば昨日と比べて減らないっていう見方をしてしまうと、
あ、はいはい、
そこまで大きく動く値ではないので、
うん、
まあ、2週間後ぐらいのところと比べて、
うん、
動いたっていうのを気にしてもらえるのが一番正しい見方だと思っているんですね。
はいはい。
で、死亡率がもし落ちてないんだとすると、
うん、
今動いてらっしゃる量で考えたら、
うん、
落ちてきてもいいとは思うんですね。
そうですよね。5キロ6日歩いててプールも1キロでしょ。
そうだね、はい、週1回1日動いて変動すると思ってるあなたから見たらもう夢のような数字だよね、
うん、
6かけるんだもんね、
うん、
何倍っていう話ですからね、
うん、
だから落ちていくだけの運動量は持ってると思うんですよ。で、もしも順調に落ちてこないんだとしたら、
うん、
その要因が筋肉の量の問題かもしれないんですね。
ほう。
あ、はいはい。
以前もちょっとお話ししたことあると思うんですけれども、
うんうん、
簡単に言うと筋肉の量が多いと体のエネルギーを使ってくれやすいので、
うん、
例えば同じぐらいの距離で運動した時でも、
うん、
女性よりも男性の方がやっぱりエネルギーをたくさん使ってくれるっていうことになるので、
うん、
それは脂肪も例外ではなく、うん、やっぱり脂肪も燃焼させやすくなったりすることが考えられるんですが、
はい、
もし今のペースで動いていって2週間後ぐらいを見て本当に変動してないのであれば、
うん、
いわゆる筋トレっていうものを例えば一日置きとかに足してあげるっていうことを、まあ、走ることの代わりに筋トレをやる日っていうのを設けて、
うん、
筋肉を育てるっていうことを入れてあげると、成果は出やすいんじゃないかなと思うんですね。
うんうんうんうん、
あとは、まあ、体脂肪を測るっていうことに関して言えば、
はい、
汗をかいたりとか、水分が体に対して大きく、うんうん、ついたり失われたりしないタイミングが望ましいんですね、
うん、
だから例えばプールから上がった直後に体脂肪率を測っても、
うん、
正確な値を把握できないことが多いですし、
それは例えばプールに行って家に帰ってきた、
はい、
行ってきてすぐとかっていうのは良くないっていうことですか。
まあ、良くないっていうことじゃないんですけれども、うん、やっぱり正確な値からは少し離れると思ってもらった方がいいと思います。
それはどれぐらい時間を置いたらいい、うんう
ん、あっていうよりももうそこまで行っちゃったら動く前か、
うん、
次の日の朝ぐらいで考えてもらった方がいいと思います。
時間空いて空けないって感じなんですか。
うん、空けた方が良いですね。なので例えば朝起きて測る習慣にするとか、
はい、
うんうん、
お風呂上がりとかもやっぱり同じ理由で正確に出づらいんですよ。
そうなんですか。
体重は正確に出ますよ、もちろん。
うん。
体重は正確に出るんですけど、
うん、
死亡率っていうのはどうしてもちょっと数字が落ち着かないというか、正確な数字が測りづらいんですね。
うんうん。
なので、それであれば次の日の朝だったり、
うん、
体を動かす前、お風呂に入る前みたいなタイミングで測っていただいた方が、
うん、
自分の体の死亡率の変化っていうのを正確に把握できると思うんですね。
うん。じゃあその測るタイミングとかその習慣を、朝が良さそうな感じなんですか、そうすると。
動く前がやっぱり一番正確な数値は出やすいので、そこは、でも体重は別にいつのタイミングでも構わないんですよ。体の重さなんで。
うんうん。
ただ体脂肪を見るときっていうのはあくまでもいわゆる推測値、
うん、
このぐらいあるでしょうっていう値になってしまうので、
うんうん、
どうしても測るタイミングがこの前はお風呂に入る前に測って今日はプールに行った後測ったよなんていうことになると、
うん、
条件が違うので、うん、どっちが基準になるかがわからないじゃないですか、
うんうん、
そうすると体脂肪率ってすごくその時その時によって変動するものなので、
うん、
できれば条件を整えて、
うん、
少し時間を置いて測られた方が、
うん、
自分の変化っていうのを把握できると思います。あとこと女性に関して言うと、
はい、
体脂肪率もちろん大事なんですけれども、
うん、
体脂肪率の前に運動してくると体のサイズが変わってくるんですね。いわゆるボディーライン、
はいはい、
うん、
でそれが変わっても体脂肪率が変わってこない方っていうのもいるんですよ。
うん。
うん。
なので、もう体脂肪率は目安として見ることはすごく大事なんですけれども、
うん、
やっぱり体のサイズを把握しておいて、うん、もうそれは例えば普段履いているパンツが緩くなったとかでも構わないんですけど、
うん、
そういったところで気にしていただくと、変化を意識できると思うんですね。
じゃあもしかしたら成果がもうそっち側に出てる可能性すらある？
もうあると思います。今の運動量だったらもう出てておかしくないと思うので。
うん、
1ヶ月ですもんね。
結構な運動量には、特にこれがちゃんと有酸素運動で脈を気にしながら動けている有酸素運動ができているっていうことを、
うん
まあ、前提条件で考えた時だったら、割と落ちやすくなっているかなとは思うんですね。ただ猫好きさんの場合、うん、ちょっと直接お話しさせていただいた時の状況で、
うん、
生活のペースが、ちょっと若干、バラバラになることがあったりとか、
はい、
どうしても寝て起きるまでのタイミングが短かったりすることもあったりするっていうので、
うんうんうん、
で睡眠時間とか寝るサイクルが崩れていたりすると、
うん、
特に女性だとホルモンバランスの影響を大きく、
うん、
まあホルモンバランスに大きく影響を与えるっていう感じですね、
うんうん、
でそのことによって体脂肪率が動いてるのに多く出るっていうこともあるんですよ。
はいはいはい。
なのでもうあくまでも目安として見ていただいて、うん、1週間後ぐらいの変化を比べていただくっていうことで、測るのは毎日で構わないので、
うん、
比べるのを2週間前の値と比べた時にどうだろうっていうふうに見ていただけると、
うん、
正確な値は把握しやすいと思うんですね。
なるほど。
あとはまず体のサイズっていうかもう本当に服のサイズを気にしていただくと、
うん、
ちゃんと痩せてくるとまず体のサイズに変化が出てくるので、
うん、
それを最初に意識していただいて、次に体脂肪はこまめにチェックしておいて、2週間前ぐらいの値と比べるっていうところであれば、多分ご自身の変化を意識しやすいんじゃないかなと。
うんうん、
で特に動いて1ヶ月ぐらい経ってくるときっていうのは、
はい、
前回哲夫さんのお話にもあったように、運動の習慣が割と長くなってくると、
うん、
体が動いたことと動かないことに対して、結果が早く出るんですよね。良くも悪くも。
はいはい。
動いてない時でも、
うん、
なんて言ったらいいんでしょう。普段動いている習慣がある方って、
うん、
ちょっと動かないと体の変化っていうのが如実に出やすいじゃないですか。
うんうんうん。
先生、僕はもう習慣があると思っていいんですか？
そうですね、少し長めのペースで見た時には、うん、ある程度のサイクルを持って運動ができてると思うんですね。
はい。
って考えた時にやっぱり哲夫さんも動かない、うん、1週間ぐらいの単位で動かないことがあると、
うん、先週の感じとかですよね、はいはいはいはい、
そうすると体にやっぱりちゃんとその結果っていうのが、
はい、
返ってくるのが分かるっていう感じになると思うんですね、
はいはいはい、
なので動いていけば動いていくほど、
うん、
その反応自体は早くなるんですね。要は動いたら、
うん、
次の極端なこと言えば次の日に体が変化してるのが分かるっていう感じっていうんですか、
うん、
でも運動習慣が少ないと、
うん、
自分が思っているスピードで変化をしてこないんですよね。
去年の僕ですよね。去年の11月ぐらいの、はい、
そうですそうです、
うん、
これだけ動いたのにと思っていても、
うん、
かえって体重が多くなってたりすることもよくある話で、
はい、ありました。
なのでそれ自体は不思議なことではないっていうか、自分が思った運動量、行動した量に対しても、
うん、
反応が出てくるのっていうのはどうしても少し時間が必要になるんですよね。
うん、
でも僕らって動いたら、うん、次の日ぐらいにはもう成果が出てていいと思っちゃうじゃないですか。
うん、思いたいですよね。
はい。ただやっぱりすごく運動習慣が今まであまりなくて、運動を始めた人だと、
うん、
やっぱり成果が出るまでに少し時間が長くかかるんですね、
うん、
だからそれも踏まえていただいて、今やっていること自体はちゃんと意味がすごくあることだと思うので、
うん、
続けていただいて、さっき言ったような形でまあチェックをしていただきながら継続をしていただくと成果にはつながっていくだろうと思うんですね。どうしても本当に動いている習慣がある方ほど反応は早くなるので、ちょっとした変化も逆に気づくんですよね。だから本当に動いていらっしゃる方が2、3日動かさないと、 体がちょっと動かすのが辛いとか、この辺がたるんできたっていうのをしきりに言われる方も多いんですけれども、やっぱりもうそれだけ自分の運動に対しての体の反応っていうのがすごく早くなっているので、そこまで行くと、やっぱりあの習慣化してるっていうふうには言えるでしょうし、ちゃんとあの自分でも運動した結果が把握できるじゃないですか。
そこまで行って習慣化か。
そうすると。
でももう、なりつつあ、なってるんじゃないの？
うん、ペースで言うと、なっていると思います。
動きもなんか、動けた時と動けなかった時の数字の変化がシビアになってきてるし。
僕？
うん。
いや、あ、まあありがたいんですけど、まだそんな自分のたるみまでわかんないもん。
ああ、その、うん、動かなかった時にたるんできたとかいう、わかんない。
わかんない。
ああ、はいはい。
開いた後にめんどくさいは感じたけど。
まあでも感じますよね。はい、でそれがあると、
うん、
あの必要以上に、あ、これ以上例えばあの動かないとまずいんだなとか、これ以上好きなように食べたり飲んだりしちゃうとまずいんだなっていうところが、
うん、
分かってくるようになるんですね。
はいはい。
それはやっぱり一人一人で違ってくるので、
うん、
そこまでいくと例えばあまり苦労をしなくても、
うん、
大きくオーバーサイズをしたりとか、うん、オーバーウェイトになったりしないで、
うん、
体の状態を維持しやすくなっていくっていうことなんですよね。
うんうんうん。
で今最も説得力のないうなずかれ方をしてるのでちょっと胸が痛いんですけど。
うん、いやいやいや。
なのでまああの体脂肪に関してはあの、うん、本当にあのこまめに測っていただくんだけれども、
うん、
まあ体を大きく動かしたり、あとはあの水分が大きくついたり出たりしない状態の時を目安にして測っていただいて、
うん、
2週間前と比べて、
うん、
変化を気にしていただくっていうことと、うんうん、まあ、その前にあと体のサイズを意識しておいていただくと、
うん、
変化が出てくることが、あの、気づきやすくなると思うんですね。
はいはいはい。
まずは体に出てくると思うので、
うん、
したらやっぱりこう体重体脂肪プラスウエストとか足回りとか腕回りとかっていうのを測ってみるっていうのは重要な感じなんですか？
そうですね。まあでもあの一番わかりやすいのは普段履いているパンツ類とか、まあ、スカートとかでも構わないんですけれども、
うん、
があの体に割とぴったりしたっていうか、あのボタンで締めるなり、うん、ファスナーで締めるみたいなものであれば、
うんうん、
多分あの緩いきついっていうのは分かるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そこでの変化でも構わないので、
うん、
まあ、よりあの本当に正確に把握しておきたいと思うのであれば、
うん、
しっかり採寸をしておいていただくのは良いことだとは思うんですけれども、
うんうん、
まずは多分そういったところで変わってくると思うので、その後多分体脂肪が数値に乗ってくると思います、
うん、なるほど。
なのでまずは採寸の方のチェックを先にしていただいて、
うん、
脂肪を測っているんだけれども、うん、目安として考えていただいてっていうのが、
うん、
一番無理がないんじゃないかなと、
うんうんうん、
あとはまあこの運動量で継続されているのであれば、
うん、
必ず落ちてきますから、そういう意味では心配はいらないかなとも思っています。
そうですね。でも、あの、採寸してみて、こう、気力つけていくと、落ちてたりしたら、モチベーションもね、上がるかもしれない
です。そうです。変わります、変わります。
ね。
はい。なので、ぜひ、ちょっとあの、まずは採寸の方も意識しながら、体脂肪が、あの、うまく数字に出ないメカニズムっていうのは、さっきお話しした感じなので、
はい。
あの、まあ、目安として、測っていただいて、
うん、うん、
あの。体脂肪率は、本当にあの、変化をしやすい値なので、
はい。
ある程度条件を整えて測っていただいて目安を作っていただくっていうことをもう少し続けていただけると成果につながってくるんじゃないかなと思います、
うん、はい。ということで、まあ、体脂肪率は目安でね、測って、まあ、記録を整えしていただければ大丈夫ですよっていう、もうこんだけ動いてたら大丈夫ですよね。
すごいよね。もうどうせならさ、うん、もう毎週成果を送っていただいて成果発表参加していただいた方がいいよね。
はい。でも本当にそのぐらいの感じですよね。
ねえ。
で今週はあのこんな感じでやりました、でこれができませんでしたみたいなお話だと、
うん、
またそれも面白いかなっていう。あとなんかあの意外とやっぱりあの女性のケーススタディっていうのが、
うん、
この番組においてはちょっとまだ少ないじゃないですか。
40過ぎのおっちゃん2人とかね、めっちゃサンプルとしておかしいですよね。
まあ、結構尖った感じにはなってる、結構パンキッシュな感じになってる、
ね、パンクな感じですよね。
まあそういう意味ではそこを、もし差し支えがなければっていうか、正確な数字じゃなくても構わないので、わかり始めた時と比べてこのぐらいの変化がしてますみたいなのは、いただければそれはとてもありがたいなと思います、確かに。
みんな恥ずかしがらずに送ってこい。
差し支えがある部分は、それで止めていただいて構わないので。
プラスいくつとかでもいいですよね。
はい、そうです、そうです。
プラスいくつとかマイナスいくつとか。プラスが最初に出てくる俺はどうなんだっていう気がしましたが。その変化した数値だけで送っていただくっていうのもありかもしれませんね。
はい。比べてどうなんですみたいな感じのお話はいただけるととても、本当に特に女性のケーススタディがあると参考にできる方も多いかなとは思うので、
ぜひご協力のほどよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、猫好きさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お願いいたします。ということで、もう終わりにしましょうか。
ものすごい今大きいため息が出ました。
ということで、今週の成果発表に行きたいと思います。衝撃の重大発表から早い1週間、今週の成果発表です。よっ、もう毎日緊張しまくりです。
おお、
ちょっと一回整理してもいいですか。
はい、
僕は決してそんなにひどい無茶な要求は絶対してないんですよ。
うん、
そんなに緊張されると、
うん、
なんかものすごい高いハードルを課したみたいな流れが生まれつつあるんですけど、
うん、いや、ものすごく高いみたいです。
ん？なんて言ってんの、ハンスケちゃん。
ものすごく高いかも。
ん？なんて言った、ハンスケちゃん。
頑張ろうの。一週間でございます。来週、残りあと一週間でございますが。
うん。今週の。いっぱいお声をかけていただいたんでしょ？
あ、そう。
俺言わなきゃちゃんと。
皆さん、ツイッターの方で応援の方、コメントいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
皆さんの応援が励みに、胸に突き刺さり、頑張っております。
なんで励みなのに突き刺さって
ん
の？
頑張ってます。ですね、ただプールが今日一回行けただけでした。
すみません。
長谷先生大丈夫ですか？
それちょっと今僕本当に若干呼吸が止まりかけたんですけど、
もう軽い心停止を起こした。
はい。
ただ、ムーバレックス SER、
うん、
ストレッチ、は、毎晩、やってます。
おぉ、
習慣化するのに、いい時間帯は、僕の場合は、寝る前だという感じがしてきてます。今のとこ。
おぉ、
寝る前の時間でやったら、毎日できました。ムーバレックスも、SER も。で、あとストレッチ。で、できるときに腕立てと腹筋を30回ずつぐらい。でも、こっちは毎日はできてないですね。
うん、
1日おきぐらいになっちゃうのかな。
それは毎日したいと思ってるんですか？腕立てと腹筋。
いや、優先順位としてやっぱムーバレックス、SER、
うん、
ストレッチ。で、時間があったら腕立て腹筋みたいな感じの順番で。下の方は、その日の体力次第みたいな感じです。で、まあ夜寝る前にやること自体がどうなんだろうっていうのはちょっとあったんですけど、
うん、
意外と良かったです。変に寝れないとかいうことがなくて、結構ヘロヘロになるので、未だにムーバレックスやると。
うん、
なので、ちょっと汗かいてシャワーを浴びた時が2回ほどありましたが、あとはもうスコーンと寝れるので、
うん、
僕には夜やっとくのが いいかもっていう感じで今のところ来ております。でプールをね2回っていう選手も言ってましたけど、昨日が打ち合わせ終わった時間を考えていたんですが、昨日が打ち合わせが遅くなってしまいまして、プールが閉まってしまったので、うん、行けずウォーキングに切り替えようかと思ったらお家で呼び出しがあり、昨日も結局行けずで、ウォーキングとかプールとかいうことに関しては今日行ったプール1回になってしまいました、うん、ということで今週の数字です。体重先週が 75.9 でした。今週の数字 74.5、
1.4 キロのマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
お
ーですが、体脂肪率先週ご紹介した数字が19.3% でした。今週の体脂肪率 20.1。
ハンスケちゃん、ハンスケちゃん順番を間違ったんじゃないのよね、言う順番を。 0.8% の増量です。
お疲れ様です。
ハンスケちゃん逆走しています。
逆走しちゃいました。
帰ってこい、せめて先週の位置まで帰ってこい。
もう泣きそうでしたね。体重が、僕の体重体脂肪計が最初に体重が出るんですよ、
うん、
で 74.5 って出て、よしと思って体脂肪いくつだべと思ったら、えっていう感じで、もう泣きそうです。残り1週間、 2% です。2.1%、 2.2% しないと切れないのか。
うん。
そんなにへこむほどではないですよ。
大丈夫ですかね。
っていうか、まあ今の話だと、
うん、
体重が落ちた分が多く水分っていうことじゃないですか。
ああ、そうですよね。水分だと。
で、半助さんの今週の動きを聞くと、
うん、
やっぱり体をほぐしていく系のものが多かったじゃないですか。
うん。
で、脂肪を落としていくための動きとしては、
うん。
今日女性用のチケットで入ったプールが、
じゃないですか。
何で
した？何？間違えてね、女性用のチケット買っちゃって。
生き慣れたプールで、間違えて女性用のチケットを買ってプールに入るって荒技を。
で、女性更衣室入って変態で捕まったの？
いや、なんか、なんていうの、食券買うみたいな自動販売機でこう、ゴゴンってカランって出てくるじゃないですか、カード。そしたらいつもと色が違うと思って、ふって見たら、レディースカードって書いてあって、ゲーとか、間違えたとか、っていう、ちょっと今日はびっくりもあったんですが。
うん。
はい。今日は、700ずつでした。クロール700の、ウォーキング700、やってきました。
あ、でも計1400は行ってるんですね。
1時間ぐらいですね。時間で言うと。で、前回ちょっとね、心拍がおかしかった感じがあるのと、すごく非常にしんどい感じがずっとしてたんですが、今回すごく軽やかで、すごく軽快でした。心拍も上がりすぎず。で、まあ上がった時が26ぐらいまで上がった時があったんで、その時はちょっと長めに少しストップして、落ち着かしてからってやってると、結構、もうちょっと1時間ぐらい泳げるかも、みたいな感じだったんですが、時間がちょっとね、今日行けたのが遅かったので、ただ足がちょっと、痛くなりつつあったので、まあ、時間とそこら辺で今回そこまでしかできなかったんですが、今回の量としてはそれぐらいです、
まあ、なのであとはそうすると半助さんが来週というかあと残り1週間で何をしたらいいかが定まってきたじゃないですか、
うん、有酸素運動。
そうです。要は脂肪を燃やす動きを中心にしていくことで、
うん、
落ちやすくなっていくっていうことが分かったわけなので、
うん、
これで来週の成果発表の時に、うん、ムーバレクソ1週間やりましたっていうことだと、ものすごく面白いことになっちゃうっていうことですよね。
ムーバレックスはやりつつ、有酸素運動を回数を増やせれば、
おぉ
が出るかもっていうこと？
いや、かもじゃなくて、出ますよ、出ますよ。
出るの大丈夫なのかな？
出ますよ。
ドキドキなんですけど、僕。
プールで動かしやすかったっていうのも、ムーバレックスとかストレッチを続けていた部分で体が使いやすくなってるっていうことはあると思うんですよ。
うんうんうん。
だからそれに加えて汗をかく機会が増えたら、
うん、
おのずと脂肪は燃焼されやすくなるじゃないですか。
うん。あ、そう、今日ね、すっげえ、ちょっと恥ずかしかったんだけど。
女性用語で入ったことですか？
いや、じゃあ、違う。それは書いてもらったんだって。受付で書いてもらって男性用ってちゃんと入りましたけど、更衣室でね、ムーバレックス足踏みの時間がちょっとどうかなと思って、足踏みはしなかったんですが、ムーバレックスやりましたよ。
更衣室で。
横浜国際プールの更衣室で。
うん。
人がいなかったから、まあ、何人か通り過ぎて、ぎょっとした顔してましたけど。あと SER と、ムーバレックスの足踏みなし版と、SER を3分ぐらいやってから泳ぎ出したのも、あ、よかったのかもしれないですけど、すごくなんか、軽やかな感じでした。すごい
楽。いることによってやっぱり動かしやすくなってますよね。
うん。なんか、これまでって行くと、少しでも早く入んなきゃみたいなので、いい加減な準備体操だけしてすぐ泳ぎ出したりしてたんですけど、もう今回はかなり必死なので、ちょっとそういう形で恥ずかしいのを我慢してやってみました。お家でやってから出ればよかったんですけどね。
ハンスケ、その言い方だと長井先生が恥ずかしいものを教えたことになってるぞ。
はい、完全に僕は外で人様に見られた時にものすごく恥ずかしいことをさせているみたいな流れが生まれたんですけど、
うん、だからこの前は注目されるっていう形で終わったんだぞ。
あ、そういうことなんだ。でも恥ずかしかったよ。
お前は人の立場っていうものを考えろ。
だって
あとまあ
じゃあっていうかムーバレックスどうこうじゃなくてさ、更衣室でそんなことしてる人いないじゃないですか。それで恥ずかしいのもあるじゃん。
まあ一番恥ずかしいのは女性用で入ろうとしたことですよね。
あれどうなんだろうなとか思いながらも、ちょっととりあえず取り替えてもらおうと思って受付で取り替えてもらったんですけど、ちょっとびっくりしましたね。受付のお姉ちゃんちょっと笑ってましたけど。
そうでしょうね。
笑ってよかったじゃない。怒って通報されなくて。
あんた何回か見た顔よねみたいな顔でニヤッとされました。
そうですね。なのにこれやるんだ今日みたいなことですからね。
でした。
うん。
うん。ということで、まあ来週1週間そこは有酸素運動を時間を作っていかないといけないわけですね。
そうすると落ちる量ではありますからね。本当に普通にやっていてくだされば。うん、プールに行ってくださるのはすごいね、ありがたいことなので、行けるときは行っていただきたいんですけど、
うん、
あとそれ以外の部分で時間が作れないときに、どうやって汗を流すかが大事だと思うんですよ。
そうね、ウォーキングにするなり、自転車にするなりっていう感じだよね。
なんで、ハンスケさんが行けるのであれば、もしかしたら自転車の方が行きやすいかもしれないので、
うん、
もしプールに行けないって諦めた日に、
うん、
汗をかく手段で自転車を使うっていうことも、
うん、
考えておいていただけると、
うん、
成果につながるだろうと思います。
うん、今やね、自転車乗るよりプール行く方が楽な感じです。
ただ時間的に無理な場合があるんでしょ？
うん、いやでもプールがダメだと自転車も多分ダメなんですよ。
じゃあそれでいいから何の工夫をするかでしょう、あなたが。
うん。
そこじゃん。ね、
歩くしかないね。
うん、そういう意味じゃ歩きはいいよね。夜中行けるもんね。
うん。
時間問わないですもんね。
まあ、結構自転車も夜走ってる人いるんですけどね。ちょっと僕、目があんまり良くないので、ちょっと夜は怖いので、夜は歩き、うん。そっか。歩いて帰ってきてムーバレックスやる。あ、順番逆だよね。ムーバレックスやってから歩き行くのか。
に行っていただけるといいなと思うので、汗をかくっていうことをとにかくどこかでやっていただいて、
うん。うん、
油を落としましょうっていう、
うん、で
ハンスケちゃんの死亡量は、
うん、
あの体脂肪率が 0.8% 増えて落ち込んでるようですけれども、
うん、
前の 75.9 キロに 19.3% をかけると、
うん、
14.64 キログラム、
そうですね、
うん、で、うん、今週の 74.5 キロに 20.1% をかけると 14.97 だから 0.3 キロしか変わってないんだよ。
うん、
そんなにバカ太りしたわけじゃないと思うよ。
はい、で、多分その 0.3 キロぐらいだと、
うん、
測った状態で言うとおそらく誤差の範囲内ではあると思うので。
ですよね。
はい、
だから本当に長井先生言われたみたいに水分が抜けた形なんじゃないの
と思います。
うん、だからそんなに落ち込まなくていいんじゃないので
今日動いた成果は多分、うん、ね、今週の後半ぐらいに出てくるっていう感じだと思うので、
うん、
汗をかくことにトライする意義は、
うん、
まだ1週間十分あると。
ちょうどいいんじゃないですか。
頑張ります。有酸素運動ね。
なんだろう、ぜひ皆さんにも励ましていただいて
さらに励まし
応援してください。よろしくお願いします。あ、そうだ、もう一つ、ウエスト
覚えてた？
先週のウエストが
忘れてるかと思った。
94.0 センチでございました。今週のウエスト 93.0、
1センチのマイナスです。
おめでとうございます。
これは嬉しいですね。
おー、ちょっと減ってでも喜ぶウエストを言わないからそんなに緊張してるんだと思ってました。
まあまあ緊張してましたから。
うん、
いや、これはもう嬉しいです。もうベルト切ろ、
もうまた切るんですか。
どうぞ、うん、どうぞ切って、バチバチ切って、
うん、ちょっともうね落ちてくるんですよ、ズボン。なのでちょっとベルトを切ろうと今日決意しました。
ズボンが太った。
うん、見たい。
あなたが痩せたんじゃないのか。
あ、俺が痩せたの。
でも2週間前から比べると 94.5 が93まで落ちたっていうことですもんね。
うん、
1.5 センチウエストサイズが変わってきてるっていうことですから、
うん、なかなかね、僕はウエストが変わらなかったのですごい嬉しいです。今
なんだかんだでウエストはこのところ順調に落ちてますからね。
うんうんうん、いいでしょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんで、ぜひ、そのテンションで、あと一週間乗り切っていただいて。
そうだね、あと一週間な。あと一週間しかないんだよ。
一週間もあるんですよ。
二週間もあるんだよ。
いや、でも、ちょっと状況は変わってくるから、頑張ります。有酸素運動、マイナス 2% を目標に、来週、広告期待。
はい、盛り上がりますね、これ、嫌がおうにも。期待されますね。
あ、また緊張してきた。
はい。それでまたプールに女性用で入るっていう。うん、
そして、捕まって計測不能っていうオチ？そんなオチに持っていくつもりなの？
そんなのやだよ。
やだよね。
2% 頑張りますよ。はい。ということでございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、それでは鉄道一郎です。
はい、はい、お願いします。
はい、プール4回。
おぉ。
行きました。あと、歩き1回。ただ、この歩きはもう、40分も歩けなくて、何もしないよりはということで30分くらいしか歩いてないので、まあ、おまけみたいなもんです。
うん。
体重 66.3 が、
うん。
65.5。
おぉ、マイナス 0.8 キロの減量でーす。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
体脂肪率です。
はい。
22.7% が、
はい。
20.8。
おぉ。
え？マイナス 1.9 ですよ。
マイナス 1.9% です。
おぉ、すげえ。それを、
はい。
したいんですよ。
もしもし？それを？
したいんだ。
していいよ。二人やっていいんですよね、長井先生ね。
はい。っていうか、これで、答えが出たじゃないですか。うん、プールに4回行って1回歩けば、落ちるっていうことですよ。
4回か。
ちょっと待ってください。実際にやった人が今発表してるのに対して、4回かっていうハードルの高さを表すのはどうかと思うんですけど。
やれる形でこの運動量をやればいいだけじゃないんですか、
はい、おーすごい4回で軽いたらマイナス 1.9 か魅力的ですね。
ハンスケちゃん落ち着けるかな、大丈夫かな、
バクバクしてきました余計、はい、おめでとうございます、
ありがとうございます、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
マイナス 1.9% の
減量です、
はい、おめでとうございます、
ありがとうございます、
よろしい、
ハンスケちゃんをなおドキドキさせるために申し上げますと脂肪量が、
うん、
先週の 66.3kg に、うん、22.7% をかけた 15.1kg の脂肪を体内に備蓄しておりましたが、
うん、
今週は 13.6kg とマイナス 1.5kg、
マイナス 1.5 脂肪燃やしたの？
おめでとうございます、お
ー、ありがとうございます、
すご
っ、ちょっと先週がね、あの最近にしちゃ全然動けない週になってしまったので、
あーはいはいはい、はい、いやでもそれをすぐ取り戻せるってのはすごいね、
やっぱりだから動いてることに対して体の反応がすごく早くなってきてますよね、
お二人そう言っていただけるけど僕本当に去年の10月11月成果出なかったじゃないですか、
はい、
で僕自身がどんくさいのでそっち側の方がなんとなくしっくりくるんですね、あ俺って今までの人生から考えてそう運動で結果が出ることねえよなっていうのがあるので、これもそんなにすぐ出るのっていう、
でそう、
うん、出るくらい体が出来上がってきてるっていうのは一つ、あれあると思います、
ね、
だって先週プラス分で体脂肪でプラス 1.8% だったんですけど今週マイナス 1.9 ですよ、うん、先週増やしちゃった分よりさらに減らしてるんじゃないですか、すごい、
うん、だいたい今までだったら3回ぐらいになりそうな今週の感じだったんですけど、
うんうん、
頑張って1回増やした、
うん、
それが今日なんです、もう今日はやめとこうと思ったんですけれども、
うんうん、
このおかげで締め切りのおかげでちょっと1回行きました、うん、あとの3回は今まで1時間で帰ってたところをもう10分だけ泳がせてということで1時間10分ちょっとだけ、
うん、
とあとそうですね、あの1回もう1回サボりそうになったのを30分でも動かないよりはいいかな程度で歩いたと、
うん、あその歩き、
うん、でも30分しかもう行けないの分かっててしないよりはいいかなぐらいの感じで、うん、本当におまけです、うん、というぐらいのほんとちょっとだけプラスな感じです、うん、そしてウエスト、
はい、
83.8 が、
うん、
83.0、
おお、
おお、マイナス 0.8cm 縮小です、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
パーフェクトです、
パーフェクトだ、
ありがとうございます、まだ目標に今回のねあれにたどり着けておりませんが、で一回選手週が 83.8 でしょ、その後に、
うん、
その後にサボりが来たみたいで 85. 点いくつになったんですよ
ああ収録の後っていうことですか、
おうその翌日かなんかに、
うんうん
う
ん、
うわ俺逆走したのみたいな状態になってだから今からそのサボった分が来るのかみたいな、
それちょっと焦るね、
ねえだからハンスケちゃんの気持ちがわからなくもない鉄道でした
いやでもパーフェクト出てますからね、
はい、
すごいです、まあ、4回行ってあ1回歩いてるかもね、プール4回行くっていうのはすごいな、でも素晴らしい、うん、
ですね、でもこれでハンスケさんもプールに4回行けば落ちる可能性が高いっていうことが分かったじゃないですか、
うんうん、いやでもねプール数字すぐじゃないけど出ますね、やっぱり
エネルギーはやっぱり出す量が多いので、
いやでもすごいよね、俺出なかったもん、あなた出るじゃない、俺本当に10月11月出なかったじゃん、
確かに
ね、だからカロリー摂取カロリー計算したりしたんだもん俺、
はいはい、あそうでしたね、
うん、出るとき羨ましいよ、すごいよ、
うん、てかその心拍が最初行った時にスコーンって上がったじゃないですか、歩いたりとか自転車、まあ、自転車の時はちゃんと測れてなかったけど、あ明らかに違うんだなと思って。で、楽じゃないけど、まあ、水の中っていうのがあるせいか、運動しやすいですよね。
おー。
と思いました。きついって言えばきついんだけど、でも、その、なんて言うんだろう、心拍上げすぎちゃ意味がないっていうところからすると、
うん、
時間感覚的に取るじゃないですか。そうすると、うん、そんなにずーっときついわけじゃないしっていう
ということで、すごく運動しやすいんだなっていうのがありましたね。うん。うん、ね、楽しいし。
うん、楽しい言うてますね。
うん。あ、好きなんで。なんかもうちょっと、こう、なんて言うんだろう。今、今日は、あ、というか50を泳いだら少しやっぱ一息つくんですよね。で、100を泳いだら、ウォーキングしていいレーンに移って、で、同じだけ歩いて、で、ドリンクをちょっと飲んでっていうのをやってるんですけど、その感覚を減らしたいんですよ。はい、ひたすら泳いでる人っているじゃないですか。
いますね。
端っこ。
すごいね。
うん。で、すごくこう、なんていうの、バシャバシャ泳いでるんじゃなくて、スルスルと泳いでるっていうのかな、ああいうのができるようになるといいなと思って。
いいね、できるといいね、
うん、
ぜひ目指していただきたいなと思ったんですけど、
う
ん、
で1キロとって取ってああいう風にしないとできないだろう。
そうだよね、
うん、まあちょっと未だに1キロ到達せずですが、
僕も多分それぐらいだと思う。僕全然もう測ってないのでわかんないですが、本当に休み休みです。
僕してないんですよね。
うん。25メートルではもう休み休みです。
ああ。
まあ、長く泳げるようになると、かえって実は疲れにくいんですよ。
うんうんうん。
っていうのは長く泳げるようになってるときって、
はい、
いわゆる力みが少なくなっていくので、
はい、
水をかいて押し出すっていう部分と蹴るっていう部分の必要最低限の力だけをうまく使えるようになっていくんですね。
うんうんうん、
そうすると、あまり脈も上がらずに、
うん、
あまりたくさん、例えばかいたり蹴ったりしなくても、
うん、
進んで長い距離を、あまり脈を上げすぎずに泳げるようになるんですけど、
うんうん、
そこまで行くためには、やっぱり無駄にもがいた方がいいんですよね、実は水の中で。
うん、ああ、
今。もがくことによって力が抜けるようになりますから、だから今本当に極端なことを言えばたくさん動けば動くほど、
うん、
エネルギーは出すじゃないですか。
はいはい。
だから体に力みが取れないとかいうことは置いておいても、
うん、
動いているっていうことの効率が悪ければ悪いほどエネルギーはたくさん出してくるんです
よ、ね。ああ、はいはい、はい。
燃費が悪い状態になりましょうに近いわけですよね。
そうですそうです。うん、なのでエネルギーをたくさん出すっていうことを踏まえたら、
うん、
多少力んでても、たくさん動けてる方が、
うん、
痩せることにはつながるので、
うんうん、
そういう意味ではゆくゆくはそこを目指していっていただきたいですけど、そこに行く前に多分皆さん、うん、力を入れたまま苦しんでるっていう経験は絶対どっかであるので、
うんうん、でも、うんうん、まあそこにたどり着けたら、その一定の心拍数を維持したままずっと動いてる状態を作れる
になりますね。
かなと思ってちょっと見てたんですけど、早いんですよね、あれ。動きが、ストロークがゆっくりなんだけど、追っかけたら追いつかないんですよ。早と思って。
効率がいいんですよ。水をうまく、捕まえるっていう、専門用語で言って、うん、いわゆるスカーリングっていう動作があって、要は水を捉えて逃がすっていうことなんですけれども、手の上で、
うん。
それがうまくできていると、
うん、
同じ1回でも進む距離が変わっていくんですよね。
うんうんうん。
でそれが分かるようになってくると、体を水の中でどう使うとどのぐらい進むっていうのがつかめるようになるので、
うん、
動かしやすくなっていくんですね、
うん
まあ、でもそれは泳いでいくと自然とできるようにはなりますから、
うんうんうん、
泳ぐ距離が 1000m ぐらいまで行くと、
うん、
感覚的には養われるので、
うん、
そこまでまずたどり着くように動いていっていただけると良いかなと思います。
で、前にもちょっと話しましたけど、僕今100泳いだら出てレーン変わってウォーキング100歩くんですよ、
はい、
交互にやるのとまとめてやるのってどっちがいいんですか？
まとめてやるのとどっちがいいのは有酸素運動としてっていうことですか？
効率として、クロールをずっと例えば1時間ぐらいやって最後30分ぐらいウォーキングをやるとかっていうのと、交互にやっていくのとっていうのは、
今の半助さんの状態だったら、
うん、
交互でいいと思います。
あ、いいんですか？
はい、
うんうんうん、
今の状態だったら、もうちょっと例えば泳ぐことが慣れてきたりとかで、
はい、
さっき言ったような技術が身について進めるようになったらまた変わりますけど、
うんうん、
今はある程度水の中で本当に動く、エネルギーを出すっていうこと自体が、
うん、
脂肪を燃焼させることにつながっていってるので、
うん、
今は交互に動いて、で、歩いたりしているっていう状態の方が、
うん、
水の抵抗は受けやすいじゃないですか。
はいはい。
で、水がうまくつかめなければ進むのに苦労をするわけなので、
うん、
その分やっぱり動くじゃないですか、
うん、
っていう意味では両方交互に使って、
うん、
エネルギーの出し方と脈拍の上げ方っていうのをバランスが取れれば、
うん、
交互で使っていただく方が今は望ましいと思います。
いや、なんかこう100を泳ぐと結構心拍上がるんで、でずっとそこで待って落とすよりは、もうレームつって歩きながら少し落ち着かした方がいいかなとか思って、今ちょっとそういう風にやってみてはいるんですけど。
なんでそれは正解ですよ。
じゃあ交互でも別にいい感じなんですね。
いや、今の半助さんむしろ交互で動いた方が、
それっちの方がいいと、
うん、望ましい成果が出やすいと思うので、
うん、わかりました、ありがとうございます。
気が済んだ？
もう切りなくなっちゃうからね、これ気が、
まあ、そうですね。あと、泳ぐのと歩くのは交互ですけれども、チケットに関しては男性と女性ではなくて、男性だけで出していただくっていう。
交互じゃないんですか？
男性用のチケット、別に女性用出していただいても面白いんでいいんですけど、そしたら収録に次回参加できてない可能性とかがあるじゃないですか。
ハンケちゃんいないみたいなね。
はい。
違うお家に行ってしまいました。
っていうことになっちゃいますのでね、はい、次は間違いでちゃんと書いたいと思いますということで、来週成果発表いよいよでございます。
どんな結果が待っているのか、
体脂肪率下がるようにみんなで、お参りしてください。
みんなでプールに行きましょうっていうことですけど、プール参りに行くっていうことで、
プール参りに、
でも本当にプールに行ってるよっていうことで、ハッシュタグつけてくださって、サンナのダイエットで、
うん、
プールに行ってるっていうツイートをしてくださってる方も今多いですからね。
そうですね、増えてきましたね、は
い、なので一緒に皆さん、ハンスケさんと一緒にプール参りっていうことで
よろしくお願いします。
ハンスケくんプール行こうとか言ってね、お家の前で言っていただけるとね、
よろしくお願いしますということで、お届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのはハンスケと
鉄尾一郎と
永井でした。来週をお楽しみに。
頑張ります。
この僕のそばに優しい声